さあ今回も始まりましたトータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2でございます。
いやもう来ましたよ、ついに。
何がですか？
ロッテ。
ああまあね、来ました。今日現在が9月20日。
あ、じゃない、
違いますよ、
今日9月13ですね。
13日に今話してますから、その段階でロッテが
単独首位
オリックスを抜いて、まあこの20日にどうなってるかは分かりませんよ。
2ゲーム差。
そんなつけた？
いやだってすごかったもん今、オリックス戦が2勝1分けかな、
はあ、
で楽天に2連勝してるからね。
すごいね、ロッテ。あの戦力っていうのも失礼な話だけど、
いやでもそうだと思いますよ。スーパースター一人もいないですから、ね、
まあまあまあ言ったら、まあ小粒というのも全然失礼なんですけど、
特 A 級っていうのがいないですよね、
まあ、いわゆるそのね、あの侍ジャパンとか、
はい、
ゼロのに選出されてないじゃないですか。
ゼロです。
それなのに
A 級だからいっぱいいるんですよ、
ね、ホームランバッターだってもう外国人ぐらいでしょ。
レアードとマーティンしかいないです
ぐらいだよね。
ぐらい。
アジアとかは
もう
出てない、
出てないです。
もう成績不振。
まあまあ代打と2軍とかにいてね。
うん、なるほど。
あの入れ替えがうまいっすね。
もう若手も育ってる。あれは出てる？藤原は
今2軍に。
ああ。
だから8月の月間 MVP 取ったんですよ、藤原が。
安田は？
安田出てるんですけど、で9月入ってからちょっと調子が落ちてきて、すぐまた2軍に落として。
で調子いい選手が。
そう。
うまいね。
うまいんすよ、
これ。藤もそういうのやってんだけどね、調子いい選手上げても、なんか1軍だったら甘えってあるんだよね。
ちなみにこの9月の時点で、ロッテが首位立つの、51年ぶりらしい
です。マジで？
はい。1970年代。
生まれてないじゃん。
生まれてない。
俺たち。
うん。
はぁ。
51年ぶりに9月で首位っていう。
なるほどね。
はい。
まあ日本一になったのもあったけど、パリーグでは制してないとかだもんね。
そうそうそうそうそう。
3位で通過とか。
2005がだから3位通過の下克上で、2010が、まあ2位とかで。
だ1位はないんだ。
1位ない。
ずっとオリックスじゃなくて、あの、ソフトバンクだもんね。
ソフトバンク。
何年連続で、ね。
その51年前っていうのは、村田兆治さんとかがこう、20代後半ぐらいなんじゃん。バリバリの。
もっと若手ぐらいじゃない？
若手ぐらい。
俺たちが小学校時代にね、まあ、ベテランぐらいな感じだったから、うん。
そう、そんぐらいの。
なるほど。
本当文字通りちゃんと、パリーグを制した時以来なんで、
まあまあ、このまま行けばね。
このまま行けばね。
まあ、この、話してるこの時点で、藤田君の時、テンション上がってな、みたいな。
そうそう、なるかもしれない。
そっから転げ落ちたのにな。
だから。
で、思ってるかもしれないけど。そう。
だから条件的に、ここから3連勝して、今週、うん。で、オリックスが3連敗したらマジック点灯すんのよ。
楽しいだろ、今見るの。
楽しい。
俺楽しくないよ。もうだからロッテがそんな2ゲームを差し開いてるの分かってないよ。だってもう見るのも嫌だからさ。
あれ
やめてくれよ。
あれ
2.5、3ぐらい。
3ゲーム、
ね、3いっちゃって、ヤクルトいっちゃったでしょ。下
今3位だね。
もう
ヤクルトが3ゲームで阪神1位、ヤクルト2位で0ゲームだけど3位。
ヤクルトと同率だけど、
同率だけど、
なんか
3位
勝率とかのなんか引き分けの数とか、
これちょっと試合数やばいね。
一番巨人がやってんだっけ。
111試合を中日と巨人がやってて、まあ、阪神は110なんだけど、ヤクルトが104試合しか消化してないの。
なるほどね。まあそれはしょうがないドームじゃないもんね。
うん、あと7試合もあるからね、差が。
やだな。まあまあこの20日の段階でもうまくってるかもしれませんけどね。
うん、
今ちょっとね離れちゃってるんですよ。
中田翔がね、でも2軍にこう落とされて、はい、でも大爆発したみたいな、ね。
めちゃくちゃ売ってるらしい。
めちゃくちゃ売ってるんでしょ、2試合で。
何なんだろうな。
いや、
1.5軍ぐらいが彼ちょうどいいのかな。
いや、多分。
1.5軍っていう。
舐めれる。
あるなら。
あるならね。
そこで大活躍するんじゃない。
だから、やっぱね、あの、精神的な面だと思うよ。すぐにやっぱ使うべきじゃなかったと思うんだ。こう、みそぎをちょっと考えて、2軍でコツコツやって、真っ黒に日焼けして、んで上がってきて、もうよっしゃ、世間がもうね、中田、
本来は、ね、
何に頑張ったってなったら、本来の力
を。本来そのなんか芸能界という、世界では多分それが一番いいけどさ、プロ野球ってさ、特殊だからさ、結果ね、不審だったけど、
そう。
もしだ
よ、
あれバコバコ打ってたら、払拭してたと思うよ。
思うし、
やっぱすげえな。
いや、大したもんだなと思うよ、ああ精神力が。あんな、ね、風上にさらされて、ね。
さらされて、こんな活躍するのかよ。
すげえな、肝ったまって。
なって、もうでもこれがプロ野球だよな。うん、打ちゃいいんだもんなって。
打ちゃいいんだもんなって。
う
ん、
なってたよね。結果なんなかったけどさ。
うん、
ほら見ろってなっちゃったじゃん。結果。
なっちゃったね。
うん、
まあ、でも、しょうがないよな。やっぱメンタルがすごい左右するもんなんだね、体。
まあ、メンタルなのかな。
メンタルじゃないな。
ずっとでも不審じゃん。
まあ、怪我だっていうの
は、ね、中田翔はさ。
腰のヘルニアかなんかで。
あ、
それが今年の春先からの不審の原因じゃ
ん。いやついちゃってたのか、うん。後輩になんか当たっちゃうとかは。
そうそう、怪我
の、ね。そういうのもあるよね。
あると思うよ。
うん、
当たったらダメなんだけど、
ね。ダメだけど。
うん、
まあまあまあね、揉まれてまた巨人で、うん、上がってくることを願いますよ。
うん、
どうですか、全然話変わりますけど、寿司ボーイズの、遅い音符やってますか。
やってますよ。
おお、まあこれはちょっとね、まだ先になっちゃうかな、
うん、
もしかしたらなんだそれってなってるかもしれないですけど、今ね YouTube の寿司ボーイズの方で
面白企画ですよこれ。
まあ言っちゃうとね、
うん、
ミニ四駆をどれだけこう、まあ、速さ競うのに遅さを競うっていうのをやっちゃってるんですよ。どれだけ遅くできるかっていう、ね、どうこう、まあ、改造して遅くできるか企画やっててね。
いわゆる、
まあ、遅四
駆、遅四駆っていうね、企画を。
それはまあ明日やるんだよね俺たちはね。
そう、
いざレース、
レースを。
難しくない？
むずい
だから止まっちゃいけないっていうルールしてあるから、うん、あのいわゆるミニ四駆のあのレース会場を明日貸し切りさせてもらって、
うん、
あそこでやるんですけれどもね、止まってしまったらもうアウト、遅くできても、
うん、
止まらずにいかに鈍速でいけるか完走できるか、
うん、
それが勝者ですから。
俺もうあの一個これはちょっと言っても大丈夫だと思うのがあって、
いいですよ。
遅改造として俺ギアを削ったのよ、うん。
おお、あ、なんつうの、数を減らしたっていうの？
そう、あの一こう何個あるのかな、あの40個ぐらいこうギアの凹凸があるじゃん。
お
う、あれを削って、
うん、
全部じゃないよ、もうバランスよくこう、
ほうほうほうほう、ギア比をだから変えて、
ギア比を変えてやったんだけど、
うん、
それ削っちゃうと間が空くわけよ、ね。
もちろんもちろん。
でそれで勝ち、勝ち、
だからはまらない箇所が出てくる。
そうそう、
出てくる。で、はまらず、はまって、はまらず、まあ、一向気にしたら。
そう、だ、ドン。動いて止まる、動いて止まる、動いて止まるっていうのが。
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
止まらなきゃいいんじゃない？
ね。っていう予想でやってたの。
かく、かくっていくっていう。
くっていう感覚で言ってたら、このね、ギア比がそういう風になってるけど、
うん、
モーターの力ってあるじゃん。モーターはすごい変わってないの、動力の。で、ぐーっと回ってるのよ。
はい、はいはいはい。
で、それがギア比がこう、間が空くと、
うん、キュッてし、差を縮めちゃうの？
差を縮めるっていうより、あの、空回りしちゃうのよ。ギアが引っかかんないで、うん、だあの数だから多分、ギア比が、こう、噛み合ってたのね。うん、全部。だけど、一個なくなると、
うんうんうん、どうなっちゃうの？
すかしちゃうのよ。だから、
え？でもまたハマるとき来んじゃない？
またハマるんだけど、ハマったときにはその時の動力がもうないから、止まっちゃうのよ。で、ポンって背中を押してやると、クッってまた動くんだけど。
あら。
それってなしじゃん。
いや、なしですよ。
だよね。
やっちゃったじゃん。
だから、ウィーンって空中では、ウィーンってなってて、うん、置いたら、カチカチカチカチカチって止まっちゃうのよ。
うん、
で、またポンと押すと、クーって動き出すのね、はい
はいはい。やっちゃったじゃん。
だから、これダメだってなって、
どうするの？
いや、ギア買い直しよ。
ああ、ギアをね、
うん。
モーターは変えちゃいけないっていうね。
ルールがあるから。
ルールがあったから。
だから、この作戦は無理だと思って、
おー、ギアか、また買い直し。
買い直し。
これから。
これから。だ、ただ、もう一個、もうそっち側の攻め方じゃない攻め方もあって、
うん、
それはもう完全成功してるのね。
まあまあ、それは言わない。
言わない、言わないんだけど、だからギア買ってみて、それでどんだけ遅くなるかっていうのが、ちょっと楽しみなんだけど、
うん、
想定ではもう相当遅くなってんのよ。
まあ、想定ではでしょ。
想定ではっていうか、もうそれでギア比でカチカチって止まっちゃって背中押したじゃん、
うん、
押したら動き出すの、
うん、
遅い。
ああ、そのそれはやれてると。
そうそう、別路線での遅くする そのギア比じゃない辺の遅くするやつで言ったら、めちゃくちゃ遅くなってんだよ。
お楽しみですよね、これね。他のメンバーもどう改造してくるのかが楽しみでね。
多分ね、見た目も多分おもろいと思うんだよね。
見た目勝負もあるからね。
うん。
面白ポイントというか、どう面白く、魔改造したかポイントもあるもんね。
あと見た目と音でも楽しめる。
ああ、音。
音。
あ、音は全く意識しないよな。
うん。
まあ、そんなのをさ、まあ、いろいろ、一日なんか、コロナによってさ、イベントが中止になったことによって、休みになったじゃないですか。
はいはい。一昨日かな。
そういうのが活動できたじゃないですか。
うん。
この日にちょっとできんな、つって。うんうん、まあ、島中っていうね、
うん、
近くのなんて、DIY、デパートみたいな、
うん、
とこ行って、いろいろ取り揃えたんですよ。で、娘がついてきたいって言うから、
うん、
まあ、一緒に買い物して、
うん、
で、その島中の目の前になんかまあ、ちょっとした公園があって、
ほうほう、
遊びたいって言うから、
うん、
おいよ、遊びな、つって、まあ、いっぱいいたんだけど、園児じゃなくて、その子供たちが。まあ、でも一緒になってなんか遊んでて、
うん、
俺はこうやってそれ見てて、
うん、
でも見てないとすぐ怒んのよ。
あ、遊びよ、
あ、娘を。一人でずっと遊んでんだけど。
あ、そう、私のこのプレイを。
そうそう、俺が視線がないと、すげえ怒って、すぐ来て。
見てて。
なんで見てないの。いやいや、ちょっとな、携帯でやってたから、ごめんごめん、つって、うん。で、やっててさ。でも、すんげえ遠く行っちゃえば、もう、こっち向いてねえかなと思って、うん、俺また携帯とか見てたら、また、いつの間かいて、
うん、
なんで見ないの、つって。見ててって言ったじゃん。めちゃくちゃ見ててもらいたいやつなんだなと思って。ずっと見てなきゃいけなくて。何にもできなくて。
で、大したことでやってないでしょ。
ずーっと見ててさ。でも、子供たちどんどん減ってくのよ。
うん、
もう夕方になってもう、
うん、
結構もう日もさ。
落ちるの早くなってきて
からね。夏場よりもだいぶ早くなってきたから。
急に早いよね、
うん。暗くなってきて、だんだんやっぱ一人二人で減ってって。
うん、
もう本当3、4組しかいないぐらいになって、もうずっと俺見てて。
うん。
そしたらさ、なんか、その時間になって、現れた、その、夫婦と、子供一人が出て、
うん、
その夫婦の旦那さんがもう、ゴリゴリの、なんつうのかな、タトゥーまみれ。
うわぁ、やだわ。
ものすごかったのよ。
やだ、今。
それを隠すこともなく、
うん、
半袖半ズボン。
そのタトゥーの感じも、アーティストの感じと、あと、反射系の感じ。
反射系じゃない。
あ、アーティスト系かな、
だからもう、ネイマールのすごい版みたいな。
ああ、そっち側のね。
うん。ファッションタトゥーなんだけど、
入りすぎだろ、
入りすぎてないっていう。
うん、
うん。もう、肌あるぐらいの。首、もっと顔面ぐらいよね。
うん。
うん。
ウリタ。
的な。
的な。
うん。もう首も入ってるし、腕、足、
うんうんうん、
すげえ入ってて。
あ、短パンでしかも。
うん。うわーってなってさ。ほんで、奥さんは別に普通の人だったかな、
うん、
うん、もうすげえ夫婦来たなと思って。まあまあ別に全然害はなかったんだけど。
うん、
ほんで、今来るかと思いながら、結構暗くなったのにな、つって。
うん、
まあ暗くなる直前ぐらいに来てたのかな、
うん。
でも来てからすぐ暗くなり始めたぐらいで。
うん、
で、遊んでてさ。で、またさらに違うことがもうなくなって、俺の娘と、そこの、
おぉ。
さらにちっちゃい娘だったんだけど、4歳ぐらいの娘さんかな、その娘さんぐらいになって、ほんでまだうちの娘はさ、見ててよみたいな感じでずっと遊んでんのよ。シータ、そろそろ帰ろうよっつって言って、もうなんかちょっと気まずくなってたし、
うん、
その俺は俺だけだけど
二家族
しかいないから、
うん、
え、まだとかっつって、だってまだいるじゃん、
意識して、
いるじゃんっていうか、うん、まあ遊んでる人いるじゃんってな、うんうん、みんないなくなったら考えるけど、
誰もいないよっていう、
まだ遊んでる人がいるなら、
うん、
うん、私まだ遊びたいみたいな、すげえなと思って、まあ、ずっと見てたら、まあ、向こうが逆にもうお母さんがなんかしびれ切らして、
帰ろうよと、
もう、なんとかちゃんつって、もう暗くなってきたよって、帰ろうつって、その子もなんかやったとかって言ってて、でも暗くなるとほら、もう怖い人来るからつってい
や、ね、横、
いや、あなたの旦那さん、
横におるやん、
一番怖い。すごい怖い人来るんだよ。行こう、変な人来るから、つって。
横よ。
言ってたけど。あの人を常に隣にいるお母さんが怖い人って、どんだけ怖い人なんだろうと思いながら。想像いないぞと。
いないね、
あなたの常に横にいる人以上の怖い人は。 つってね、俺らがもうより一番最後まで残ったっていう話なんです
あの、でも、やっぱね、その免疫ってあるよね。そういうもんの。
おお。
俺らってやっぱさ、
まあまあある方だよね。
ある方だけどさ、うん、ちっちゃい頃やっぱ入れ墨入ってる人見たら怖いっていう感覚あったじゃん。
あるよ、それは。
で、あとピアスすげえあるやつ、危ねえやつじゃねえかとか。
ああ、全体にタトゥーね。ああ、タトゥーだ、ピアスね、
うん。うん。でもやっぱね、子供、今の子ってそれ見慣れてるかわかんないけど、そんなにないというか。
見慣れてんのかな。
てか、まあ、うちの子
は。まあ、俺たちよりはか。うん、俺たちがちっちゃい時よりは。そう
そう、まだ、一般的にタトゥーって市民権。ま
あ、ファッションタトゥーではなかったからね。
ないもんね。
俺たちのちっちゃい時は。
もう反射入れ墨しか言えないから。もう
本物。色鮮やか系だったじゃん。
うん、で、思ったのがさ、うちの息子たち、うちの子供たちってずっと生まれた時から、うん、マルさんのとこ行ってんのね。
ああ、そっか、お前の美容室のね、マルさんは入ってるもんね。
で、マルさん入ってるし、うん、あと顔面ピアスだらけじゃん。
ああ、そうか。ああ、それが普通だと。
でもそれが普通だから、うん、すげえピアスしてる人見ても何とも思わないのよ。
まあそう
だ。あ、マルさん見たいぐらいで、
あ、
なんだったら愛着湧くぐらいな。
そうだよな。でも俺たちちっちゃい時さ、それ子供ながらにちょっとなんか普通じゃない、怖いっていうのはあったよね。
あった。
そういう概念ないよね、今の。
ない。多分。だ、普通じゃないって言うけど、でもそういう人って意外と優しいっていう、丸さんが優しいからさ。だから見かけで判断しないっていう ね、ところがあるんだよね。
まあ、息子はだから本当にそういうの、だからもうそういう息子がちっちゃい時の時代なんてそんなの怖くねえのかなって思った事件があったもんな。もう全身本当にあれで、キャンプ行った時のなんか風呂場にそういう人いて、
うん、
キャンプの風呂場だから別にタトゥーお断りみたいなのもないのか、
うん、
平気で入ってきてて、アバターがいるってでけえ声で言ったかな。
危ない危ない
やバカバカっつってやめろ、よし出るぞっつって、もうほとんどもう温まってもないのにすぐ出ていく。
刺し青って書いてね、入れ墨って書くから青くはなる、
アバターパパ、アバターだよ
バカ
バカっつって、もうチンコもキュンってちっちゃくなって俺の。
何か怒るっつって。
うん、やばい。怖え。キュンってなって。すぐ出てきたよ。寒いのに。温まってもいいのに、温まりたかったのに。
まあ、それ考えたらもう一番、
それぐらいだからもうビビってないというか。
うん、まあ、そう、いろんな人いるなっていうのはもう一番は俺の髪型なんだけどね。
まあ、それはそうだよ、うん。そこがいたらお前。お前の息子娘なんかあれだろうな。まあでも、ピアスには慣れてないかもな、うちの子たちは。いないもん。全身ピアスは。
なかなか最近もいない
けど、ね。
も
ういないな。
うん、もう。
渋谷にあったけどね、一回センター街のね。
あったあった。
もう奥底に。
ピアス専門店ね。
ボディピアス店。
うん。
そこなんかお前の罰ゲームの中でなんか。
俺鼻ピアス開けられ
ない。ピアスを開けなきゃいけないって意味に行った時にな、もう全身開けてる店員さんがいてさ。
うん。
すっごいっすねってなって。
なってね。
一番どこ痛かったっすかって言ったら、耳だね。
耳だね。いや、耳かい。
耳
だったんですね。
耳一番楽なんじゃないですか。耳に一番
神経が集中してるから、うん、耳が一番痛いですよって言ってたよね。
もっと痛いとこありそうだったけどね。
うん、
いやー、ということで、まあ、告知としては、話すテンボスっていうのをやりますね。
はい。
我々9月25日に午後4時から、ゲストを呼んでトークをするという60分。もう20日になってたらゲスト発表してるかもしれませんね。まだ決まってはいないんですけれども。
うん、
赤坂 RED、レッドシアターか。レッドシアターにて、劇場チケットは前売り2800円。オンラインチケットは1200円となっております。
はい。
そして、我々トータルテンボスと銀シャリカエル亭、ここのね、日本放送さんで、ポッドキャストをやっている3組。抜き差しならないおとぎ話亭。こちらが10月20日ですか。1ヶ月後。吉本有楽町シアターにて夕方6時半。こちら、劇場チケット、オフラインの方はもう完売したと。
そうなんですよ。
ということで、ありがとうございます。
はい、
オンラインのみ、残っておりますんでね、うん。お急ぎをということで。まあ、急ぐ必要ないですか、オンラインは。
まあね。
限度はないですよね。
はい。
ということで行きましょう。トータルテンボスの、
抜き差しならないと。
トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
この後も皆様ぜひお聞きください。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は六本木トミーズ、初石、柏インター、魚介だし、中華そば、麺屋、味熊のサポートで世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら人気俳優が朗読する名作小説
私のことを覚えていてほしいの
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント
ブラックウィドウが僕のチップの中に
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞けるオーディブルで聞こう
さあそれではふつおた紹介していきましょう
はい、
ラジオネームたくやんさん久しぶりの投稿ですと、うん、最近はコロナの影響で外出を控えているせいか投稿できるようなあまり面白いことがなく困っていたんです
なるほどね
そんな中インスタグラムの広告に子供の育成に関わる全ての指導者になんちゃらというオンラインセミナーの宣伝が入っていました、
うん、
なんとなく写真を見ると女子サッカーの佐々木則夫監督あ、前監督ですね、
うん
いや元日本代表の佐藤久人さんあサンフレッチェの、
うん、
そうそうたる顔写真が載っていましたしかし特に興味はなく流そうと思ったら視界に見覚えのあるアフロがえそうです我らの藤田さんが載っていたんですしかもそうそうたるメンツのど真ん中に思わずなんだこいつ
恥ずかしくね言い方とか
全然気持ちいいです
あそう
と叫びました藤田さん何やってんですか指導者になっちゃったんですかとはいえ暇な日常に刺激をありがとうございますよければ経緯など教えてほしいです全く僕はこれは知りませんでしたね何ですかこれインスタグラムの広告子供の育成に関わる全ての指導者になんちゃらなんちゃらというのは何そのこの方が覚えてないだけで。
覚えてない。
何ですかこ
れ。あるんですよ。
オンラインセミナー。
オンラインセミナーでセッションって言って、セッションっていうらしいんですけど、うん、そういうのを、
はいはい。
そのセッションを、いろんな、この子供の育成、スポーツとか、
うん、
主にスポーツでね、
うん、
子供の育成に対して、うんアプローチをかけていく会社があるんですよね。うん、で、こういうセッションを企画して。で、やる会社からオファー、いただきましてで僕と、
うん、
そのだから佐々木監督と誰々で佐々木さんと誰々みたいなので対談を
まあ分かりますよね佐々木則夫監督、
はい、
女子サッカーの、
はい、
もうスポーツに携わって、
はい、
もっとサッカー選手だよね
選手ですね、
うん、もちろん佐藤久人さん、
はい、
サンフレッチェのもうフォワードとして、
はいはい、
得点王とか J リーグで得点王も何年もなってる、
はい、
スーパーストライカー分かりますよね漫才師ですよね。いたずらかけられ師ですよね。
いや、俺はだからそのスポーツ側の人ではなく、
ないよね。お前にも以外にもいるの。
だから俺と
佐々木則夫監督とか佐藤久人さん以外にこういうスポーツこの方たちはスポーツね、
そう
指導者わかるけど。
だからこう俺らのセッションが、
うん、
まあちょっとこれがまあ主に野球なんだけど野球なんだけど。うん対談相手が栗原清峰さんって言って、うん、あの書道家で
それ
そうそうお前が言ってたじゃんこう何の方って
なんかねたまに俺ツイッターでトータルテンボスでごサーチしていろんなねつぶやきのかせてもらってる時に出てくる藤田かける書道家の、
はいはい、栗原清峰
さん栗原清峰さん対談
対談
ああ
それですよ
オンラインのやつ
オンラインで、はい。この間もう終わって。
終わったんだ。
はい、
どうだったの結構見られた。
いや、それ何人見てるかとか全然知らないんだけど。
あ、そうなの、
うん、全然どうなったのかも知らないんだけど。まあ、一応、栗原さんと1時間半ぐらいずっとこう話して。うん、
その、じゃあ接しないわけね見てる人。
そうそう、オンラインで。そうそう、見てる人からの一応質問とかも受け付けたんですけど、一人、だったかな、うん、来まして どうだったのかよくわかんないんですけど、それは。何人見られたのか。
なるほどね。
いや、でも結構いいこと出たと思うんですよね、僕は。
いいこと出たとは。
自分なりにこう、いいこと言えたなっていう。
ああ、手応えはあったと。
あった。
ただ、聞いてたのが一人だけだったっていうのが悔し
いかなっていうの。わかんないけど。
なるほど。
そう、栗原さんっていうのは、もともと東京農大に行こうって言って、群馬の。
はいはい、はい。
で、そこから、で、僕らの一つ下かな、年は。
え？
はい。
写真で見たら結構おじいさんみたいな人だったよ。
まあ、名前もおじいさんっぽいけど、ね。
お
う。全然若い感じで。はい。
あ、そうなんだ。
で、まあ、書道もやりつつ野球に打ち込んでて、うん、で、甲子園も出られて。
おう。
はい。で、その後、まあ、教育者になったんですよね。うん、あの、教員になって、中学校の先生とかやりつつ。
うん。
で、いろんな部活動も野球だけじゃなくて教えてたりして、うん、今、バスケットの顧問 やられてんのかな。
そうそう、すごい。
その、だから、日本のこの文化庁主導の教育体制と部活動みたいな話題と、
うんうん、
あと、このスポーツに携わる少年少女のこう育成に対しての話みたいなので、どう思ってますかって、俺はまあ保護者の立ち位置からして話をするっていう。
うん
う
ん、
めちゃくちゃ分かんないでしょ、それの。
いや、分かん
ない。俺、結構そこら辺のね、問題。
いや、まあ、そうなんだよな。
そう、結構俺、明るくてさ。
そういうの好きなんだよね。
好きなんよ。うん。
指導とか。
指導方法とか、
あと、
その、まあ、たまたまそれが教育とリンクしてるみたいな感じなの、俺の考え方が。今の子供たちへの教育に対して。
うん。だって、自分も全然、未熟なのにさ。
そうそう。指導って言っても技術指導じゃないぜ。あの、心持ちの。
心持ちでしょ。だから一番未熟な人じゃん。
そうそう、未熟、未熟。俺はね。うん、
だけど言うことすごい立派なんだよ。
そう。うん、だから俺だから、あの、今ね、少年野球。
面白いよな、お前。だってそれ全部そっくり自分にやってくれよっていうことすげえ真っ当なこと言うじゃん。
そう。
分かってんだよ、だからね。
分かって分かって。だから別人格がいいんだよ。で、俺、息子の今、少年野球のパパコーチとしてね、言ってんだけど、俺ずっと黙ってるもん。
どういうこと？
いや、なんか、自分が思ったこと言うと、
うん、
あの、俺が発言したことを、のダメな大人のそのままだから、俺。自分がね、
うん、
思う、
うん、
瞬間的に、
こう。あ、お前の本質の。
本質の
俺。本質のお前がね。
俺は、怒鳴ったりとかするし。
はいはいはいはい。
だから、
そうなん
だ。そうなっちゃうから、もう、極力
人格としては2つあるな。
うん。
すごい、いや、子供のためにはこう絶対こうした方がいいです、指導。
うん。
みたいなさ、すごい一面あるじゃん。
うん。
野球に関する指導。
そう。
野球はこうした方がいい。うん、こうしたら、子供の野球離れもなくなるし、
なくなるし、そう。
野球がもっと好きになってくれるし、
うん。
人格も育つ。
うん、そう。
いや、すげえいいこと言ってんなって。うん、聞いてるんだけどさ、一昨日ぐらいの草野球でもさ、審判が、その、お前がファーストで、その、ピッチャーゴロ、
うん、
ボテボテのピッチャーゴロで、まあ、ピッチャーゴロ打ったやつはファーストに走りますわな。うん、で、ボテボテだからピッチャー取ってファーストに投げた、
うん、
ギリギリのタイミングでその投げた方向もちょっとずれた。
それってね。
それって、それ藤田がファーストで、取って、で、俺はベンチで、DH だから、守備はしてないから、見てたら、ああ、タッチできなかったか。一応、取った瞬間、タッチの方に、タッチした感じには知ってたけど、全然届いてなかったな。うん、これ、セーフか。つって、審判もちろん、セーフってなった。触ったよタッチしただろ
絶対触ってたもん、あれ。マジで。
僕見てたぞ、もう絶対触ってないんですよ。
いや、それ体に言ってないけど、ユニフォームかすって
あれもう絶対手応え。今日、もう、だとしてもね、触ってなかったんだけど、タッチしてたとしても、審判が、セーフって言ったら、うん、もう絶対だから、ああ、くそってならなきゃいけないのに、うん、触ったよ、あれはもう教育に一番良くない。
そうそう、だから子供いなかったから、周りに。あれも大人だけで楽しむね。野球でしたから。
いや、同じやつだよな、あいつ。教育、野球を通して教育をすげえ頑張ろうとしてるやつなんだよな、あれって思いながら俺見てる。
子供の少年野球行った時にはもう全然違うからね。
いや、できるか、それでも。
できるのよ。
出ちゃうぞいつかメッキ。
出ないのよ。もうそこはもうチャンネルマジで切り替えて。
そんな器用じゃないと思うけどな。
やれるのよ。
やれてるんだろうな今は。
今だから俺あの。
メッキ落ちると
思う。周りのねコーチからみんなに言われるのが、うん、もう褒めることしかしないですよねって言われるの。あそうやって映ってんだって。
お
俺やっぱすげえいいじゃんって思って。いやだからこう、ね、距離感がいいと思うんだよ。
うんうん、
俺もうしっかりコーチじゃないからさ、
うん、
しっかり監督としっかりコーチといるのね、
まあ、ちょっとどこか
でもう一個外側のパパコーチっていう
人ごとというか他人ごとというか一個ちょっと線があるからまだいいと、
うん、そう中入っちゃダメじゃんそれやっぱお笑いのとこもそうじゃん俺がやる気だしやるとちょっとよく
やりづらいな
やりづらいでしょ
うん
だちょっと外側にいるから一番いいのは外堀だから
あもう普通た以上あ一枚しか読めなかったということでね、うん、ちょっと脱線してしまいました。すいません。普通音はこのようにね、時折、時間を作りますんで、
はい、
どんどん送ってください、ご紹介したメールの中から1名に番組ステッカーとありますが、
今日は
自分の1なんでね、たくやんに決定です、
はい。
ありがとうございます。たくやんにはですね、番組のスポンサーさん、株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいているワイン、またはホホバオイル、どちらかをセットで差し上げます。ステッカーとのね。
はい。
よろしくお願いします。ね、さあ、こんな感じで番組をお聞きのあなたからの普通歌お待ちしておりますんで、我々の質問、番組の感想など送ってください。アドレスお願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。
メッセージお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ、ウェイストランダーズシリーズが、聞ける。オーディブルで聞こう。
続いてはこちらのコーナーです。
褒めラップ。
さあ、あるテーマに対して、藤田とリスナーが褒めラップで MC バトルをするというコーナーですね、
はい
今回も新たなラッパーが電話の向こうでスタンバってくれているみたいですよ。もしもし。
もしもし。
おお、この声はおっとりとりとり。
知らねえだろお前、おっとりとりとりの声。
はじめまして。
よろしくお願いします。
お願いします。
おっとりとりとりはどちらから電話をかけてくれてるんですか。
千葉県です。
千葉県ですか。
随分遠いところから
近いよ。
県ね、なって。
近いよ。
あ、近いですか。
隣県ですよ。
はい。
何歳ぐらいなんですか、おっとりとりとりは。
今、27歳です。
27歳。社会人ですかね。
はい。
どのようなお勤め先があるんでしょうか。
まあ、お薬を作ってる。
おぉ。
今じゃすごい、こう、フル稼働じゃないですか。
製薬メーカー的な。
そうですね。
ああ、いいですね。27歳でしょ。で、今、千葉県在住。生まれも千葉県ですか。
生まれは宮城。
あ、宮城。
宮城県。はい、何市ですか。
仙台市で。
仙台市。何区。
太白区。
太白区。TBC があった太白区ですね。
あ、そうですね。
あの辺だったんだ。じゃあ、以前の我々の仙台でやってたラジオの方も聞いてくれてたのかな。
あ、結構、序盤、あれですね。のっぴきならないと。
のっぴきならないと。
の終盤から、抜き差しならないとの最初の方は聞いてました。
うん、あ、抜き差しならないとの最初の方を聞いてて、最初の方以降聞かなくなった、
はい。ちょっと高校生とかになってからは部活が忙しくなった、
ね。なるほどね。
中学時代だったのその時。
あ、そうです。
それが今27歳、はい、どんだけやってんだよ。
俺ら。
あ、そう。
はい。
でも宮城からね、仙台から千葉っていうと、ロッテで言ったら平沢大河と同じですよね。仙台育英からロッテっていうね。
いいんですよ、その。ロッテに例えなくて。
ちょうど同じ世代ぐらいじゃないですかね。
なるほどって、万人に通用する例えじゃないのよ。
平沢大河ね。
野球好きにしか伝わらないから。
あ、そうか。
はあ、そうか、そうか。宮城県から今は、お仕事の関係で千葉県ってことかな。
あ、そうですね。
なるほど。
はい。
もう何年か経つ
3年ぐらい。
どうですか。 千葉は。
もう、ちょっと都会って感じで。
おお、仙台よりも。
いいですね。あ、まあ、仙台よりもそうですね。
仙台もだいぶ都会だけどね。
まあ、大白区ちょっとね。
あ、そっか、ちょっとね。
都心部から離れるからって意味かな。
はい。まあ、東京に結構近い。あ、
東京にも近いしね。
はい。
なるほど、なるほど。そんな、おっとりとりとり、宮城県仙台市太白区出身、現在、千葉県在住、27歳、製薬系のお仕事、しているおっとりとりとりに藤田、いつもの質問、投げかけてあげて。
プロ野球、どこのファンになるの？楽天、やっぱり。
それか、やっぱり楽天ですね。
やっぱり
楽天ですね。
生まれてからの、そっちの方が強いよね。
じゃない、
今の千葉いるから、
ロッテ。やっぱり
長い長い長い。
そっかそっか。
長い。自分が広がりが長い。広がるな、広がるな。広げるな。
え？
違う。恋。
あ、ごめん。恋してんの？
恋はしてないです。
あれ？
27 歳じゃん。独身。
独身です。
独身の彼女なし。
はい。
おっとりとりとり。
なんで？
何してんだ、おっとりとりとり。
だって3年ぐらいね、もう、だから就職して、ね、5年ぐらい経ってるわけで、ちょうどいい時期なんじゃないの、この、
収入も
安定してきて、
ね。就職してちょうど3年ぐらいなんで。
そうなんだ。
その、こっちに来てから結構コロナになったりとか。
ああ、
そう。
本当に外で遊べないって感じ。
出会いとね、出会いと、
もう、
育みがないんだ。
育めないと。
うん。
はい。
ああ、でもなんかその、そっか。別にその、ガツガツいけないってわけでもないんだね。
あ、いやでもそっちもあります。
あるんだ。奥手？
奥手ですね。
ああ、奥手くてくてか。
いや、おっとりとりとりですよ。
おっとりとりとりであって、奥手くてくてでもあると。
言いづらいですね。
めちゃくちゃ言いづらいよ、おっとりとりとり。
おっとりとりとり。奥手くてくてくてくて。言いづらいな。
うん、どっちも言いづらいやっぱ。
いや、いいんだよ、そんなんどこで。
そうか、そうか。まあ、奥手もあるけど、さらにその上にコロナともなると、
出会いのね、あれがあんまないと。
そうですね。
製薬メーカーさんどうなの？女性率高そうじゃん。
あ、でも会社だとそこまで多くない、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんだ。
はい。
まあ、営業のねとか取引先とかの出会いとかないの？
はいはい、もうないです。基本年上とかが多いので、やっぱり。
じゃあ、もうあるとしたらちょっとね、あの仕事帰りによるコンビニの店員さんとかぐらいになっちゃうのか。
絞られるな。なかなか聞かねえぞ。
なかなかないもんな。
コンビニの店員さんとの恋。
そうだよな。27歳と、ああいう店員さんってやっぱ若学生が多いからね。
うーん、
女の子って言ったら。
コンビニの店員さんだけじゃないんだよ、別に。それに絞られるわけではないから。
主婦とかも、もうだから、なかなか厳しいよね。
おっとりとりとりの、ちょっとこうどんな顔してるかっていうのをイメージしながらお話ししたいんだけども、
はい、
なんかある？別に人から言われた中で一番いいのでいいよ。自分が思ってるわけじゃないし、
ね、似てる人、うん、
じゃあ全然僕は似てるとは思ってない
です。うん、そうそう、それでいいんだよ。
ちょっと最近なんか言われてすごい嬉しかった、
う
ん、
そう、そういうの、そういうの。
加瀬亮さん。
似てねえだろ。
やめろやめろ、俺たちが誘導しといて。
かっこいい。
誘導してて言わしといて、似てねえだろう。ない。
加瀬亮さん。アウトレイジでもかっこよかった。
ね、いいバイプレイヤーだよね、加瀬亮さん。
本当は織田信成に似てるっていう。
織田信成さんね。
織田信成の延長上の最先端に加瀬亮さんいるもんね。
は
い、
同じラインだよね。
わかるよ、系統は、
はい。系統はあっち側の顔ね。
そうです、そうです
、
はい。
だから本当なんつうのかな。癖のない顔というか、愛嬌ある顔じゃないの、もう。織田信成くんなんかも愛嬌の塊じゃない。
ってことは、菊池雄星選手も入ってるよね。
織田信成さんの、ちょっと加瀬亮さん寄りにいるよ。
菊池雄星選手はいますね。
いるいるいる。
はい、
あの感じか。
うんうん、
はい、
全然だから、その助手受けもする系統だとは思うけどね。
優しそうな。
優しそうな。
おっとりの顔だね。
うん。うん、
今までの彼女は。いけないですね。いや、今までも全然いなくて。
あら、ドゥーティー？
あ、はい。
ドゥーティーか。
だって製薬メーカーで勤めたら、まあお金はあるでしょうしね。
溜まる一方じゃん。
あ、わかった。
何？
惚れ薬をこう開発しようとしてんじゃないの？
なんだよ、惚れ薬って。ドラえもんの道具みたいな、なんか、飲めばすぐ惚れちゃうみたいな。
一部の女性にこれ飲ませて、まあ素敵って思わせる薬を開発しようとしてんじゃないの？
そんなのでも開発できたらすごいぞ。
違いますよ。
ね、違いますの言い方。そうの言い方じゃねえか。ビンゴの時の言い方だぞ。
そうなると、それって
やるやつの言い方じゃねえ。
あれ、違反になるのかね、それを飲まして惚れさせたら。
いや、まあ、その、医薬法だっけ、そういうのに引っかかる。
薬事法か。
薬事法に。
なんかだから、要は、睡眠薬飲まして襲う的なことになっちゃうのかな、惚れ薬発明したとして。意図的に飲ました。だろうね、
でなんだよその惚れ薬どう作ったらそれできるんだよ。
まあ素敵、
根拠がねえだろ。そうそう、絶対飲んだら好きになるような根拠が。
でも漫画ではあったぜ。
漫画なんだよ。
お前そんな風に言うけど
漫画なんだよ。
漫画ではあったぜ。
あったよ、うん、漫画だから言ってんのよ。そうか、なんかあんの、その自分のここは負けねえんだけどなっていうさ、
ストロングポイントね。
ストロングポイント、
これ聞いてるリスナーからあるよ、そういうパターンね、
うん、
かのプカミルなんてここでなんか抜き差し歌謡ショーだかで歌った歌声聞いて惚れられちゃったんだから、
うん、
顔も見られてもないのに。
そして結婚まで行ってね、
結婚 も子供もいるよ、
うん、リスナー同士、
うん、あるよ、
ストロングポイント、
うん、言ってた方がいいよ。
そうですね、まああまりいるかいないかこう分からないような、
ね、ああだからこうある種主張はないけど落ち着くっていう感じだね。
ストロングなのか、はいはい、まあまあ
ストロングだよ全然。
まあ確かにね、
あとお笑いがめっちゃ好きなんで、そういう
の。おお、これはだから趣味合う人多いと思うしね。だからあれでしょ、もう就職してるわけだからそれなりにこう生活安定してるわけだよね。うん、だ今だから一人増えて養うっていうことも可能で、うん、だよね。
まあそうですね。
そうね、千葉なんか暮らしやすいしね。
うん、まあまあ確かにそのいて害のないというかね、そういうところがプラスだよと、
はいはい、大事だと思うよ、
はい、大事だけどもっとないかな、うん、これっていうのないの。
いや
でかいとかね、チンチンがでかいとか。
いや、めちゃめちゃ小さいですね。
あ、でも逆にそれがね、
ストロングポイントになるから、ね、でも 8.6 よりはあるだろ。
それはまあある
か。うん、そうだよな。
いや、8.6 でね、うん、ガツガツしてる勇者もいるんですよ。
だから何を根拠にガツガツできるのか知らねえけど、
全然いるんですよ。
前しか向かないやついるから。
彼はもう鉄のハートを持ってるから。
そうそうそう、それを見習った方がいいよね。あのガツガツは、
あのアグレッシブな、
うん、8.6 なんだぜ。
それで
気っぽちで、
それで D 低なのにね、
そう
ガツガツいくっていう、かっこいいよ。
楽しく生きてるよ、
すっげえよ。
おお、うん、それを見習うべき
だ。鬼メンタルだ。
うん、いや、なんか春が訪れるといいけどな、おっとりとりとりにも、
は
い、
ね。
うん、
あのすいません、ちょっと話全然変わっちゃうんですけど、
う
ん、
いいよ。
ちょっとあの最初に13年ぐらい前にも聞いてたっていう話したじゃないですか、う
ん、はいはいはい。
実はその時にもお電話してて、
何合わせましょう、
歌謡ショーに。
歌謡ショーか。
おお、
はい、
歌ったことあんだ。
で1位取ったこともあって。
マジで、
ま、あ、じゃあ歌がストロングポイントなんじゃない、
はい、あ、かもしれないですね。
何歌ったの。
白い雲のように歌って。
ああ、猿岩石だ。
はい、
ほうほうほう。
で確か TBC の、
うん、
公開録音、
うん、
でオリラジさんがゲストだった時に、
ほうほうほう、
来たね。
リスナー当てクイズで前に立って当てられる側で出演してたんですよ。
へえ。
あの公開録音で普通にあれな、
祭りの時、
祭りじゃなくて TBC でやった。
そうですそうです。なんか、
あ、 TBC でやった。
TBC でお前がよく喫煙の方に行ったところが、あそこなんか会場だったじゃない、よくタバコ吸ってた時、最終の時。全然覚えてないや、こいつ、ダメだ。そっちでやった時だよね。
あ、はい、あ、思い出した。
あれ来たんだ。
はい。
で、何、当てられたの？
あのリスナー当てクイズっていうところで、その当てられる側のリスナーで、なんか他にも、なんかガッキー貴子さんとか、
いたな、
ガッキー貴子、
ネクサレトドさんとか、
ネクサレトドね。
それはザーザー森のチャーハンさんとか、
ザーザー森のチャーハンね、
いたな、懐かしい。
確か
そういうのだから ラジオネームだけ言って誰がそれかを当てるゲームやったんだっけ。
そうですそうです、はい、
はあ、はで、
まあ、このラジオネームじゃなかったんですけど、
どんだったの。
イービーシブルっていう名前で出てました。
イービーシブル、
はい、
はあ、覚えてねえな。
なんか当時、リスナーにキャッチコピーみたいなのついてて、リスナーいじりのパイオニアっていう名前でなんか出てたんですよ。
ああ、じゃあ結構イービーシブル時代は他のリスナーをいじってたんだ。
ああ、そんな感じですね。梅干しさんとかいじったりとか。
あ、いじったりしてたんだ。
あ、そう、はい。ラジオの葉書職人だったら強くいけるタイプの人だ。はあ、なるほど。
ね。対面になると弱いけど。
じゃあ合ってんだな。
あ、合ってます。
そうなんだ。
でもそれ中学時代だもんな。
そうです。
あ、
でも大人になるにつれてこう変わっていくでしょう。
そうですね。
あんな風にいじったらダメなんだとか、ね、
当時まだポッドキャストとかもやってない時で。
そうだね、
そうだね、うん、
はい、
いや懐かしいね。それがこうやって今回ラッパーで挑戦すると、
はい、
歌に自信ありだから。
なるほどね。
OK、
これは手ごわいぞ。
テーマ決めてきた。
決めてきました。
どんなテーマで。
今年の夏の甲子園
テーマ。うわ、これは藤田にとってもだいぶラップに乗せやすいんじゃないか。
乗せやすいね。
いいの、敵のそんな土俵にテーマを持ってきちゃって。
大丈夫です。
大丈夫、
はい、
オッケー。じゃあ早速褒めラップいきましょう。リスナーのおっとりとりとりからですよ。準備はよろしいですか。
はい、
それでは今年の高校野球をテーマに褒めラップ対決お願いします。
まずは母校の褒めラップいくぞ。母校は東北学院高校、甲子園に初出場、相手は優勝候補、誰が予想したこの展開、まるでスラダンの三能旋回、学院打線爆発だ全開、エース伊藤のピッチングに沸いた宮城県内、歴史的一勝、勇気もらったよありがとう、甲子園に流れた母校の校歌にマジ感動、輝く高校球児、常に全力走行主に、夢の旅路だロードムービー、世の光我が誇り、そろそろ藤田の褒めラップ聞かせてくれよハリアップ、悪いことを言うならシャラップ、藤田甲子園褒めてくれ、
イエイエイエイエイ、今年の高校野球はとても新時代に入った、俺が思ったこの時代、いろいろあったこのコロナ禍で、今季よくチーム作った智弁和歌山、ソロ和歌山、今季が勝って最後は歓喜、歓喜極まり、集まることもせずに礼儀正しくベンチ前で相手を称えて歓喜に沸く、最高の新時代が来たぜ、高校野球こっから変わる新時代に突入、東北学院まさかの初戦の相手は愛工大名電、名電は最初優勝候補と歌われ、相手は東北学院、序盤学院はとても緊張していたが徐々になれ、名電
ラップでも何でもないじゃん。
名電はもうとてもイエーイ
イエーイじゃねえ、とてもなんだよ。
全然出てこなかった。
ただのもうお前の知識を載せてただけだったな終盤は。
ダメだった。
いやー、
東北学院なんだ。
東北学院と名古屋名電ね、はい、藤田が挙げてた優勝候補筆頭は愛工大名電、はい、それが5対3ぐらいだったっけ。
そうです、
そうそうそう。
あ、
いや、あのね、
まさかの
すげえね、俺不思議な試合だったんですよ。
見てたんだよね、
見てて、
うん、
あの 高校野球っていうか野球ってミスが多かったら負けちゃうんですよ。
普通はね。
普通。で、序盤、東北学院すごく地に足がついてなかったよね。
う
ん、
そうですね。
ノックで、あの、セカンド、イージーのセカンドゴロ弾いて、それもワンバウンド送球でファーストに行って、うん、まあ、なんとかファーストが取ったみたいな。
セカンドからワンバウンド。
そう。なんかすごく、こう、おぼついて。うん、
まあまあ、初出場だし。
そうそうそう。すっげえ緊張してんだなって思ったし、うん、あと、体格もやっぱり愛工大名電って中学校から習った子たちが多くて、まあまあまあ、で、東北学院の選手も、いわゆる高校野球の甲子園出てくる
体じゃない。
体じゃない子もいるのよ。
線の細い。
特にサードコーチャーの子ね、メガネかけてた子なんてもう本当に、へっていう、甲子園出たのっていう感じの。
いや、でもコーチャーだろ。
コーチャーなんだけど、で、レフトの子とかも、そんな足もね、下半身がっちりしてるのが高校野球だけど、そうでもないし、なんかすごい変わった
チーム
で、これちょっとやばいんじゃないかなって、序盤。
これはワンサイドになる。圧倒
的にワンサイドなんじゃないかなと思ったら、ピッチャーの子がね、すごくて。
あ、いいんだ。
よくて、で、しかも。
伊藤って言ってたっけさっき、あの。
伊藤くんです。はい。
おっとりとりとりがね、ラップ上で。
そう、そのね、ピッチャーの子も190近くあって、で、落ち着いてたの、その子だけが唯一。
なるほど。まあ言ったらワンマンチームだったのかな。
ワンマンすぎるワンマンでもないんだけど、その子落ち着いてて、で、変化球が、もうちょっとムービングの。
ムービング変化球だ、どこに動くか分かんない。
動かす球や使ってて、すごいなんかメジャーっぽいピッチャーで。
まあ上背もあるしね。
で、球もね、まあ140キロ出てて、あれよあれよでね、やっぱこう、抑えちゃって。
まさかの。
まさかの。あ、こんなに、もう、すごい修正率が高かったんだね。愛
工大名電打線の3失点はもう、上出来だもんね。
上出来上出来。
で 5得点あげたと。で
不思議な試合だったね俺は。
で次負けちゃったんだっけ。
じゃあコロナで。
あ、そうだ、一人コロナになっちゃったんだっけ。
そうだ、宮崎商業と東北学院がコロナで不戦敗になっちゃったね。
どこだったんだっけ、当たり。智弁和歌山だっけ。
智弁和歌山が
宮崎商業の方か。
そう、松商学園。
あ、松商学園だったらまあワンチャンあったよね別に。
いや、ちょっとね、面白い試合になりそうだなと思ってたのよ。で東北学院ね、今年最後の男子なんで、はい、来年から共学なんだよね。
はい、へえ。
だから最後の男子校として最後の夏に甲子園出て。
そうなんだ。
そうそうそう。
で、はい、来年から共学。
共学。
みたいですね。
急に弱くなったら面白いけどな。なんかもう、うつつ抜かして。
けどなんかもう、
こんなにうつつ抜かして。
甲子園のおかげですごいオープン。見学みたいなのを殺到したみたいです、
ね。大体ね、共学になると強くなるのよ。
あ、逆に。
めちゃくちゃ強くなるのよ。
やっぱ女の子に見てもらって、マネージャーとかなのかな。
いや、まあ、そういうっていうか、まあ、
要因を探すとしたら。
女子校が共学になるっていうパターンが多いから。本来、そんな、歳尾とかもそうだし。
そうか、そう
か。もともと女子、そう、明豊とか、明豊は違うかな。もともと女子校がこう、共学になって野球に力入れて強くなるパターンもあるんだけど、東北学院なんかこう、共学になったことによって、偏差値が多分めちゃくちゃ上がると思うのね。で、甲子園出れるっていうのもあって。で、学力も上がるし、そうすると、指定校を多く取れるようになって、で、選手が集まりやすくなるっていう、いい循環がね、回ってくると思うんですよ。
まあでも今回、宮城大会ちょっと特殊だったもんね。
特殊。
仙台商業が、まず仙台を倒しちゃって、で、ちょっと楽になっちゃったもんね。
そのブロックじゃなかったからね。
東北
学院はね。そうそう。逆ブロックだったから。で、東北も早々にね、ちょっと負けてしまったんで。
なるほど。
そう。
やっぱ、母校行って嬉しかった。
いや、もうすごい、めっちゃ嬉しかったっすね。
おー。やっぱそう、野球部だったの？
いや、
全然野球ではないけど、普通に。やっぱ甲子園で自分たちの校歌流れとやっぱ格別だった。
あ、もう全然違いますね。初めてこう聞いた感じですね。なんか。
あ、そう。
嬉しいよね。
はい、言ってもらいたいけどな、母校な。
お前の母校ちょっとまだ可能性あるね。
なんか最近強くなってる、また強くなってきてるっていうから。
生きてるうちに可能性あるんだよね。
生きてるうちあるかな。
なきにしもあらずなんだよ。
その感覚味わってみて、おっとりとりとりが感じた感覚を。
ぜひ、大村村村さんも。
いや、誰が大村村村だよ。常に村村してるみたいな。 なるほどね。よかったと思いますよ、褒めラップ。だいぶやっぱり仕上げてきてたよ。
仕上げてきてたね。
韻も踏んでたし、リズムも乗ってたし、やっぱ緊張すると走っちゃうっていう癖あるけど、やっぱりリズム乗せてたね。
落ち着いてたね。
落ち着いてた。
うん。
うん。
よかったと思うよ。
ありがとうございます。
ということで、これはもう、判定ですけれども、もちろん、勝者、おっとりとりとり、
やったー、
じゃないよ。最後、お前のもう、ただ会ったことを、リズム乗せてただけだろ。さあ、ということで、おっとりとりとりにはですね、お礼に番組ステッカーと、スポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたワインか、ホホバオイルどちらかをステッカーと合わせてプレゼントいたします。楽しみにしておいてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 さあ、褒めラップのコーナーへの出動者引き続きお待ちしております。宛先お願いします。
はい、tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。電話番号を忘れずに書いてください。
以上、褒めラップのコーナーでした。抜き差しならないと。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されをお届けしました。
さあ、エンディングのお時間ですね。
はい、
エンディングの後はね、皆さんお待ちかね、抜き差しのボーナストラックコーナー、アフロ先生と笠井先生の子供大人相談室もありますよ。ふつおた合わせましょう、褒めラップ、新コーナー抜き差し的とんでも理論へのメールもお待ちしております。詳しくは抜き差しならないと番組ツイッターアカウントをチェックしてください。アドレスお願いいたします。
はい、 tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
褒めラップと合わせましょうへの出演希望の方は電話番号を忘れずに書いてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。抜き差しならないと。さあ、エンディングの後はこちらのコーナーです。
アーフーロー先生と
笠井先生の
子供大人相談室。
さあ、大人になりきれていない子供大人の抜き差しリスナー、通称ピーターパンリスナーからのお悩みに、アフロ先生こと藤田と笠井先生が独自の解釈で答えてくれるコーナーです。今回も株式会社百年防災社代表取締役社長、東京大学大学院に在学中、この番組の大久保プロデューサーをエロ褒めラップで切符させている笠井優香先生です。
よーよー、新時代大久保マネージャーもムービング。ちょっと考えてたんですけど、
いやいやいや、
さっき
いやいや褒めラップだったんですね。すげえな。
めっちゃ緊張した。
参加してくださいよ、褒めラップ。
よーよ
ー、ヨーヨー、
イエーイ、
ムービングさせてるんだ。
イエイエイエイ、
メーデン、
いいですね。さあ、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、じゃあ お悩みの方を。
あ、ここが大竹さんがいない弊害が出て
きましたね。お悩みですよね。ありますか。
はい、
はい
はい、
すっと出てこないです
。すみません、
大竹さんだったら
これでいいんですよね。さあ、ラジオネーム北窓さんから来ておりますよ。先日親戚の子供に言葉を教えていたところ、うん、いきなりチンチン、 と喋りました、はい、これが初めて発した言葉になってしまいました、うん、その後あの子がどんな言葉を喋っているのか分かりません、うん、正直にチンチンと喋ったよと告白するべきでしょうか。なんだチンチンと喋ったと、うん、これがまあ初めて発した言葉と、
はい、
その後あの子がどんな言葉を喋っているのか分かりません。あ、うん、だからチンチンだけはしっかり聞こえてたってこと。
いやその後だからもう親戚だから、
うんうんうん、
あのその日はチンチンだけでその後、うんうん、あのそのご家族のとこに
行ってないから
行ってないから分かんないけど、うん、何かしら喋ったとそれが分かんないってことじゃないですか。
なるほどね、
うん、
正直にチンチンと喋ったよと告白するべきでしょうか。
それ誰に？
親戚にってことですかね。
親にですかね、
うんうん、ってことなんでしょうね、うん、藤田解釈もあるしチンチンと言った後は何か言ってるけど何の言葉を喋ってるか分からない、
ふにゃふにゃふにゃふにゃみたいな、
チンチンだけはしっかり言ってた
っていう解釈
だから正直にチンチン喋ったよと言うべきなのか、まあどっちか分かりませんが、うん、
これはだから誰に告白なんでしょう。
アクションじゃないよ。アクションしてから誰にって言ってこいよ。どうしましょうこれ。
誰に告白かに。
親じゃないですか。
親ですか。
そうですね。
親戚の子供ですからね。うん、
別にいいんではないでしょ。
その親戚じゃないですか。
うん、チンチンって言ってたよって
言ってもいい、
うん、なるんだよね、うん、で全然なんかその、うん、珍しくもないっちゃ珍しくもないですからね、あの初めて話す言葉が
その、うん、子供に言葉を教えていたところいきなりチンチンと喋りました。これチンチンって教えてたのか、
そうですよね、
うん、全く全然関係ないことを教えてたのにチンチンって言ってきたのか、文が下手だな。この方の文が下手だ。
うん、確かに、
いやそもそもだから全くチンチンって教えてないで急にチンチンって言い出した
ってことでしょうね。
ってことだとすると、うん、嘘くさいなっていうのがまず出てくるんですよね。
おい疑うな。
笑いを取りたいっていう。
この方の文が下手だということだけにとどめろ。
教えてもいないのにチンチンって出てきてしまいましたって言われ
ることにするな。
あ、嘘くさいなって思っちゃうんですね。
臭さはプンプンするけど言うな。
プンプンしてたんでしょ。
言うな。だからそれは
めっちゃ一生懸命考えてましたよ。
考えてまずは疑えっていうね、はい、嘘くさいなって、うん、教えてもいないのにチンチンって急に言ってきたって、
だから親が教えてたのかなっていうことなのかな。
誰かが教えてたんですよね多分。
もともとね、
うん、
はい、
うん、
ちなみに息子さんとかはいつ頃この言葉をっていうか教えたんですか。
チンチンですか。
チンチンなんて教えたかな
っていうはいない。
でもまあ
チッチしなとかね、おしっこしなとかっていうのでは、うん、言って
これはおちんちんなんて、
あ
多分教えた記憶ないけど、チンチンってもう備わってんのかもしれませんね。語学的にもう教えなくても、そう考えたら教えた記憶ないもん。
ないね。
僕も教えられた記憶ないけどチンチンって言ってたから、チンチンだけ備わってんのかもしれませんね、標準装備で
生まれ
た時から。じゃあ嘘疑惑は消えますよ。
そうですね、
はい、
そうだ。
わかりませんけれども教えた記憶ないもんな、
うん、
お風呂に入ってもこれ何とかっていう質問もないってことですよ ね。自分の体についてるもん何とかパパの何、
もうでもあのこれ何っていう前にもうチンチンは知ってた
よ、ね、
う
ん、
知ってたような気がする、
うん、勝手にもうそうなって、で今ではもうそれをキラーワードとして言って一人で爆笑してるよね。子供はね、
お前の子供はね、
うん、
もうそんな年代過ぎたか、うちは。
あ、もう過ぎた、
うん、もうまだ小学校5年生でしょ、
うん、
まだ5年でもチンチンキラーワードなの。
めちゃくちゃ笑うよ。
5年でも
5年でも
長いですよ、5年生。
だいぶ賞味期限長い、
長い長い。
お前の子供のチンチンは、
うん、
小3ぐらいでねもう消えるよね一回、う
ん、なんかボールが
低学年だよね。
やべ、チンチンに当たっただけでもニヤニヤしてますよ。はい、まあ、本人たちが言うよりも大人がチンチン言うことが多分面白いん
だ。面白いんだ、
うん、
言っちゃうんだみたいな。
なるほどね、
はい、
これどうしますか、悩みとして。
まあ別に、まあ告白もしなくていいんじゃないかっていうね、うん、でも、
まあ、
今日の話だと
どっちでもいいしね、正直ね。
そうですね、
うん、何をそんな悩んでるんですかっていうことでしょ、
うん、でも新しい発見が、その言葉はもう生まれた時から備わってる、
本当とんでも理論なんですよね、これは、
う
ん、
はい、そういう可能性があるという、
うん
う
ん、
ご相談のお答えにはちょっと、
うん、この相談に沿うとしたらすべき、 どっちもいいですよね、本当ね。
そうですね。
したいなら
どうです藤田先生。
全然いいと思います。
すればいいし。
でもいいと思います
し。しなきゃいけないことではないよね。
あれ前話しましたよね。
何です
ね、うん。うちの息子が、うん、あの向こうがつく言葉が面白いっていうのね。
ん？
向こうがつく言葉いっぱいあるよねなんて言い出して。
うなのかね、
チンコとか、うんことか、ね、
あの行が近づくにつれてドキドキしちゃってる。
ドキドキした、うん。結構多いと思うんですよね。あのあんこも言葉であるじゃないですか。
そうですね、
あんこ、インコもね、
うん、
でうんこもあるし、うん、でえんこって言葉もある、
えんこもあるね、
はい、うん、でおんこ、
おんこ自身、
おんこ自身、かんこは、
まあ、かんこ鳥、
かんこ鳥、
うん、
金庫、ね、金庫はあります、
ね、多いね、
はい、多いんですよ、うんこがつくの。
確かに、
うんこはないかな、うん、一般的には。金庫もないし、
こん
こ、
うん、そこら辺になるとないね、
うん、
三個、しんこ、チンコ、
チンコまでないのかな、
チンコまでないかな、
そうですね、
そっから、
うん、でも多いですね、確かに、
うん、意外とあるんですよ、うん、その言葉すげえ好きなんですよ。だから本当キラーワードでチンコうんこっていうね、
うん、
超キラーワードが子供大好きな、
うん、
あるんで、
うん、
だからそれがお前が一番最初に喋った言葉だよって言われたとして、
うん、
僕が子供だったら誇りに思いますけどね、うん、俺最初それ言ったんだって。
お前が子供だったら、
俺が子供だったら、
自分だったら、
俺言われたいですもん、今親に、あんた一番最初に喋ったのはチンチンだよって言ったら、
うん、
やるな
あ、じゃあ告白した方がいいんじゃないですか。
した方が、うん、あ、でも
それは分かんないな、
その子、その子にってことなのかな、
分かんない、もしかしたらそう捉えれることもできるよね。
この子が大きくなった時に、お前はチンチンって最初喋ったんだよと告白するべきでしょうかっていうことなのか、
ことの捉え方もできるよね、
うん、まあ、だとしたら言ってあげた方がいいと、お前だったらそれは言ってほしいから。
でも、
俺チンチンだったんだ、よっしゃーってなるから
でも女子だったら問題ありますけどね。
女子か男子も書いてませんからね。
確かに女子か男子も書いてないですね。
だから文が下手だ
そこに戻る、
うん、
相談するには、
相談する
情報がなさすぎる、
そしての文が下手、
確かに、
うん、いやー、まあまあ告白してあげるべきということでしょうね。
そうですね、
まあ、そうですね、
はい、
しましょう、はい、
はい、解決できたんじゃないでしょうか、
はい、
いやー、ということなんですが、これ今回ラストじゃないですもんね。あ、
次回
がラストなんだ、
はい、そうなんですよ、
バザー先生とのこの子供大人相談室、
早い、
うん、なるほどね、電話が希望だということで、
はい、
なんと大久保プロデューサーの性癖で、
はい、
笠井先生のご直筆のサインが入ると、は
い、バッチリ、ね、スイッチの近くに入ってます
ね。あ、いいですね、それね、
はい、あ、いいですね、
笠井と認識してスイッチ入れる
笠井さん直筆ですもんね、ちゃんとね
そうです、漢字が、
はい、で一回スイッチ入れてちゃんと使われてるんですよね、一回ね、使ってくれてるんですよね、それしかも
使用済みですか。
済みなんですって、
このコロナ禍に、
はい、
すごいですね、確かにいろんな問題ありですね、
だいぶ問題あります
ね、
はい、
さあ、ということで、はい、こんな感じで終わりでしたっけ、いつもなんか締めのやつなかった
です
か、ま
あ、終わりなんですけど、もういつもは文章がまあまあうまいんで しっくりきて終われるんです
よ、はい、この終わりでいいですね、
終わりで
いいですか、
まあ、来週が最終回ということになりますから、皆さんぜひ聞き逃しのないようにお願いいたします、
はい、
以上、アフロ先生と笠井先生の子供大人相談室でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。